平成24年、本日は10日、日曜日、午後の礼拝にしたいというふうに思います。本日はエステル系の9章なんですけども、10章あまりにも短いんで、ついでにしたら怒られちゃうかもしれないですけど、一緒にやってしまいます。はしょったとこ言って怒られちゃうかもしれませんけど、まあちょっとご勘弁ください。9章から読んでいきます。第12の月、すなわちアダルの月の第13日、この日の王の命令とその法令が実施された。このユダヤ人の敵がユダヤ人を、征服しようと望んでいたのに、それが一変してユダヤ人が、自分たちを憎む者たちを征服することとなったということですね。で、エステル記の意味合いとか、またその書こうとしていることの意味合いっていうのは、表面には見えてきておりません。表面に見れば、エステルっていう美人の女の人がいて、それが、当時のアヘシュレス王っていうね、世界一の王国の奥さんになれて、それはめいたしめいたしよかったねっていうことですけども、でもしかし、聖書は神の知恵によって書いたものでありますので、しかも神さん非常に謙遜なことでありますので、思い立ってこんな風にすごい、毎日は思いつかないようなね、この方法で表を見なくて裏も書いてるってあんまり表言わないんですね。で、逆に、でも、分かる人に分かるという方法で書いてます。何でもいいですけども、目視録に書いてあるように、この書っていうのは表にも裏にも文字が書いてあるって。だから、表の文字だけ読んでちゃダメなんですよ。裏の意味合いも読んでいかないとダメです。で、する人の意味合いは何でも言うんですけども、明らかにこの、世の終わりの観覧時代の困難ということを述べていると思います。で、それは逆転するんだっていうのがメッセージなんですね。で、これはやっぱりこれ裏のメッセージなんですよ。っていうのは皆さんがそんなにエステル書で学ぶまでそう思わないですよね。で、観覧時代って逆転なんだっていうことがメッセージですので、で、このあたりを理解しなきゃいけないっていうことであります。で、それがどんな形の逆転か分かりません。でも、一つはっきり分かることは、困難が困難で終わるわけではないって。困難は通っているけども、でも最終的には逆転されていくということであります。だから、我々がこのことを通して、エステル書を通して学ばなきゃいけないことは、ユダヤ人、モルデカイとかエステルがもう大変なね、悲嘆に暮れて、ユダヤ人がみんな虐殺されると思ったけども、最後には、逆転されたように我々が観覧時代通っているけども、その裏のメッセージっていうのはやっぱり最後には逆転するっていうことを見ていかなきゃいけないです。これは我々の思い込みとか思いつきじゃなくて、まさに聖書は語っていることなんです。だけどどうしてか分かんないんですけども、聖書の表のメッセージだけ見ていくとこの部分は読み取れないんですね。でも我々は書かれていくと見ていきたいというふうに思います。で、このあたりに信仰が出てくるんですね。で、主も言われています。ルカの18章の8節で、キリストの再臨のことに関してこう言われているわけですよね。ルカの18章の8節で、まあこれはいつも祈るべきであり、ですからね、失望してはならないことを教えるために、神を恐れず、人を人とも思わない三番館って、これね、三番館って読めることで、前から言ってる。これがだから、観覧時代の一つのポイントであります。だから、で、この話の結論は、18章7節、まして神、夜昼、神を呼び求める先民のために裁きをつけない、いつまでもそのことを放っておかれることあるでしょうか。だから、観覧時代の終わりにも、エステル記の、で、でも逆転があったように、観覧時代の終わりにやっぱり逆転があるということが、聖書のメッセージなんです。だけども、その後の8節を見るとわかるんですけども、あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。だから、この、エステルの祈りに応えて、大逆転があったように、この大逆転があるぞということが、聖書の暗示なんです。で、問題は、しかし、その後8節の後半で、しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかって主は言われてるんですね。このあたりがミソですよね。だから、こういうメッセージは神の前にあるんだけども、でも観覧時代の終わりにはみんな全滅しちゃうんじゃないかっていう、そういうニュアンスです。全滅って何言ってるかというと、信仰的にみんな失っちゃうんじゃないか。もう、なんかもう、夢も希望も失って、もうキリストの再臨なんかないんじゃないかと思ってですね。 すっかりと、このなんか不信仰になっちゃうんじゃないかってことですね。で、地上の信仰を見るだろうかってことは見ない可能性があるという。だから再臨の時に肝心のクリスチャンはみんななんかね、もうすっかり諦めちゃう人が多いっていうことですね。だからそういうことが書いてあるということは、我々は理解しなきゃいけないことは、やっぱり3年半のこの患難って、やっぱり多くのクリスチャンに対して失望を与えたり、なんかもう自暴自棄にさせてしまったり、または不信仰させてしまうような、あらゆるサタンの最後の大活躍っていうか、大攻防があるんですよ。明らかにそれは聖書のあらゆるところで語られてるんです。だから、皆さんが患難時代の中を経営するかどうかわかりませんけども、しかし、生きて必ず主に会うんだと。殉教だけはごめんだというふうに思っている方は、必ずこのことを覚えておいてください。そうじゃないと、すごいシビアな貧しが来るっていうことですね。でも私は自分でも思うんですけども、多分患難時代最後までいないと思ってますので、言っときます。その時は皆さんと一緒にいない可能性がありますので、やっぱりこれは自己責任になってきますね。でも、こういうこと言われるってことは、やっぱり真面目に備えなきゃいけないってことですね。やっぱり、ちゃんとそういう希望の約束はあるんだけども、必ずエステル社のように大逆転はあるんですけども、問題は、クリスチャンが、自分で崩れていっちゃう。信仰になってしまう。約束はあるんだけども、それを、耐えきれなくてあり、または、不信仰になってしまって、ぐらついていってしまうという、そういう可能性であります。このことはよく捉えておいてください。なぜなら、繰り返し、こういうことが聖書に書かれている。で、我々は、誰が最後まで生きるかわかんないんですけども、でもね、しかし、時代としては、例えば私が、年代的に言えなら、自分だって関連時代に入ったっておかしくないと思ってるんです。だから、それぐらいだと思ってますので、そういう意味では決して他人事と思わないでいただきたいというふうに思います。だから、どっかで信仰を失っちゃうんですよね。いろいろ言われてですね。でも、希望をずっと持ち続けて、またひっくり返されてしまうことにはポイントはありません。だから、我々はどうぞ、とどまり、信仰にとどまり続けることができるように求めてください。なぜなら、明らかに聖書はこのことを関連者にひっくり返されるクリスチャン多いぞということを暗示しておりますので、教えてください。そうだと、最後の最後で、ずっこけるということですね。そういう物語ありますよね。日本の物語。ウサギと亀がそうですよね。ウサギずっと早かったんですけどね。最後に油断して寝てる間に、亀が先にゴールついちゃったってなんか思うんですけどね。ダメですね。だからどうぞ、正しく、このあたりをですね、捉えていきたいというふうに思います。してエステル記の9章の2節。その日、ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうと、アシュエロス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。ため、皆ユダヤ人を恐れていたからである。諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れたからである。というのは、モルデカイは、高級で勢力があり、その名声はすべての州に広がっており、モルデカイはますます勢力を伸ばす人物だったからだ。で、モルデカイの勢力は強いんで、前の言うことを聞いていって、これはモルデカイは繰り返しますけど、モルデカイ個人が偉いっていうこともあるかもしれませんけど、でもこれキリストの方であります。だからこれは何を言ってるのかというと、モルデカイがね、最初はこの王の門の前でね、いて、それでもってなんかハマンに見下されない意思だったんだけども、大逆転して、今度はもう王に次ぐようなすごい位置に移った。これでもって、それでみんな恐れかしこんじゃってですね、モルデカイの言うことを聞くようになった。これ何を言ってるのかというと、私はこれはやっぱり、モルデカイはキリストの方であると思います。特にこれは、ナザレのイエスとして肉体を持って地上に来られた時のキリストの姿じゃないです。再臨のキリストです。王として来られる時です。その時に、その中で大逆転が行われるということであります。で、逆転ですよね。だからこれって、先週言いましたように、キリストの再臨の時の報復です。 で、その箇所をもう一回見たいと思うんですけども、どこでしたっけ、第二テサロニケの一章の八節です。第二テサロニケ第二テサロニケ一章の六節から見ればいいですかね。第二テサロニケ一章の六節から言います。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から荒れるときに起こります。その時、主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に、報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるんですってことですね。だからこれが今のエステル書のキリストとシンクロナイズして、そして重ね合わせて見ていくときにいろんなことが分かるんです。で、エステル書ってね、の最後の見るとちょっと残酷だなって正直思いますよね。イダヤ人の時を虐殺したって、虐殺なんか怖いなと思いますけども。でもこれって将来もっと大きな規模で起こるんですよ。なぜなら今ここに書いてあるように、テサロニケの手紙では、その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されますって書いてますね。仕返しですからね。穏やかじゃないです。やっぱり虐殺ですよね。だから、我々は変なヒューマニズムに入らずに、または、あんまり偽善的なことに入らずに、しかし別に、自分の意思でね、なんか仕返しとかなってくるんじゃないですけども、しかし、ただ、神の言葉の標準に立たなければなりません。その時、主は報復されますと書いてある以上、終わりの日に起きてきて、しかも、キリストの再臨の時に起きてくる報復なんですよ。だから、我々はそのように、世の終わりについて述べなきゃいけないんです。で、残念なことは、今のキリスト教会では再臨のことを言わないわけじゃないんだけども、言ってることがすごくなんか人間的な考えであって、再臨は主の勝利の時ですとか言ってね、全てのクリスチャンになって祝福ですとかですね、なんかこの現実をかけ離れたことを言ってるんですけど、それは報復の日だっていうことを言ってるんです。だから、我々ははっきりしたことを言わなければいけません。やっぱりそれは、報復になってしまうんで、主に報復されないように、そのために悔やため、今悔やためなきゃいけないっていうことを言わなきゃいけないんです。これは、イエス様の福音の時も、バプテスム・ヨハネの時もそうなんです。バプテスム・ヨハネは正しく福音を語ったんです。悔やためて神の福音を信じろって言ったんですね。神の声に近づいて、悔やためて福音を信じろって言ったんですね。悔やためないと報復に遭うからであります。イエス様も言われたんですね。やっぱり悔やためて福音を信じることやるんですね。だから、正しいんです。だから我々も、今の彼らはどこへ行ったかというと、やっぱり、ね、バプテスム・ヨハネだって違法人のところに行ったわけじゃないですよ。イスラエルとかね、ユダン川のあたりですから、ユダヤ人たちに語ったわけです。神の民に対して福音を語って、悔やためを語った。だから、我々も今の神の民に対して、このまま行ったら神の報復に遭うから、悔やためなさいっていうことは全く正しいんであります。逆にこれを言わないときに、福音の人が回っちゃうんですね。すると働き人に足らないものになってしまいます。で、実際に報復は来たんです。イエス・キリストの生涯を見ているときに、やっぱりキリストが十字架にかけられた後、エルサレムが軍隊に囲まれましたよね。世の終わりに関連してイエス様はエルサレムが軍隊に囲まれたときっていうので、これは全ての人にね、書かれた全てのことが成就する報復の日であるって言ったんです。これは神のために対して神の報復が来たんですよ。だから、世の終わりのときやっぱりこの世の人も報復されるでしょうけども、クリスチャンに対しても報復が来るっていうことを語るのは全く正しいんです。ので、我々が行き過ぎてるわけじゃないんです。そのことを我々が理解して、そして、きちんと語るっていうことが我々のメッセンジャーとしての役目なんですよ。理解してないことを語ることはできません。または見てないことを、人に教えることはできないんです。我々が見て、そして聞くならば、これを語ることはできるんですね。だから、そういう意味合いでは、 明らかにこのことに関しては、我々のヒューマニズム的な考えは別として、御言葉は明らかに、キリストの再臨の時には報復が起きるということです。でそれを裏書きするようにエステル書はそのことを書いてるんです。ユダヤ人の時は何百人も殺されたで、こっちは何万人とかで、なんか残酷な人だな、ね、エステル書はと思わないでもありません。だけどでもそれってこれがやっぱりもっと大規模な形で再現するのが世の終わりであり、キリストの再臨の時なんです。モルデカがね、繰り返していますけども、素晴らしい輝かしい姿で出てきたって、これ再臨 の, 王として来られるキリストの方ですよ。その時は報復の時なんだっていうことですね。それが聖書の語っている明白なメッセージなんです。でそれを語らない時には我々は最も大事な部分は警告になってないんです。なってないですね。だからどうぞきちんと語っていくということですね。お医者さんだってね、いくらなんでも、いくら患者にね、配慮って言ったってね、やっぱりがんで余命3ヶ月の人をですね、あと10年は大丈夫ですとか言っちゃまずいんですよね。それはまずいと思うんですけども、我々もやっぱり事実のことに言わなきゃいけないですよね。でそういう意味ではやっぱり書かれていることは書かれた通りに言わなきゃいけないっていう、こういうポイントはぜひ見ておいていただきたいと、思います。そしてですね。でその後2節、エステル記の6節読んで7節。またパルシャ、ヌラク、ダタ、ダルホン、アスパタ、ポラタ、ダルヤ、アリ、ダタ、パルマシュータ、アリサイ、アリレイ、ワイザタ、すなわちハメザタの子で、ユダヤ人を迫害するモハマンの子、10人を虐殺した。しかし彼ら獲物には手をかけなかった。その死者の城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに尋ねた。ユダヤ人は死者の城で500人と、ハマンの子10人を殺して滅ぼした。王の他の首相では彼らはどうしたであろう、あなたは何をやっているかそれを授けてやろう、あなたは何をなおも何を望んでいるかそれを叶えてやろう。エステラは答えた。もしも王様よろしければ明日も死者にいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。またハマンの10人の子を柱にかけてください。そこで王がそのようにせよと命令したので、法令が死者で布告され、ハマンの10人の子を柱にかけられた。死者にいるユダヤ人はハレルの月の14日にも集まって死者で300人を殺したが、獲物には手をかけなかった。王の所襲にいる他の大臣も団結して自分たちの命を守り、彼の敵を除いて休みを得た。すなわち自分たちの憎む者7万5000人を殺したが、獲物には手をかけなかった。これはアダの月の13日のものであって、その14日には彼らは休んで、その夜祝宴と喜びの日とした。しかし、死者にいるユダヤ人はその13日も14日にも集まり、総合15日に休んで、その日を祝宴と喜びに来てきた。それで、城壁のない町々に住む田舎のユダヤ人は、アダの月の14日を喜びと祝宴の日、すなわち、つまり、祝日とし、互いにご馳走を送り返す日とした。モーデカイはこれらのことを書いて、アーシェル僧のすべての州の近いところや遠いところにユダヤ人全部に手紙を送った。それはユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵を除いて休みを引いた日、悲しみや喜びもの日が祝日に変わった日月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日と定めるためだった。で、お互いに贈り物をする日っていうのは、これがですね、語りかけがあって、黙示録の中にもこういうことが出てきますよね。黙示録見てみましょうか。黙示録の、11章の10節。黙示録の11章の8節から読んだ方がいいですかね。読みます。彼の死体は霊的な異界ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼の死もその都で十字架につけられたのである。 豪農民族、部族、国語、国民族という人々が3日半の間彼の舌を眺めていて、その舌を墓に収めることを許さない。また地に住む人々は彼らのことで喜び合って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからであるということですね。ここに書いてありますね。10節。彼のことで喜び合って互いに贈り物を贈り合うって書いてあるんですね。で、その後読むと、10節。しかし三日半のうち神から出た命の息が彼らに入り、彼らは足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。その時二人は天から大きな声をして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの時はそれを見たって書いてあるんですね。その後、15節は、第五のラッパー、見つかりがラッパーを避難した。すると天に大きな声声が起こっていた。私、この世の国は私たちの死を呼び、そのキリストのものとなった。死は永遠に支配される。だから、キリストは来られて、この時、もう再臨がして行われるわけですね。で、この箇所と、エステリキの箇所は、似てます。だから、どっち関係があるんですよ。で、どっちも贈り物を送ってますからね。だけど、違いは、どこが違うかというと、エステリキの方では、ユダヤ人の敵、神のための敵が、この、滅ぼされたんで、みんな喜んでユダヤ人が贈り物を送ったと。で、でも、黙示録の方では、正しい神の、この、預言者が殺されちゃったんで、敵が喜んで贈り物を送ったと。全然違う、全く正反対のように思うんですね。でもこれって、明らかにこれって関係することなんですよ。だから、これも聖書の難しさなんですけども、一つは、このことを通して分かることは、この黙示録のこの箇所、二人の預言者の箇所っていうのは、エステリキの再現だということであります。エステリキの起こったことを別の表現で立夏当たっているのはこうですね。で、この、で、まあ、黙示録のこの箇所を見るならば、三日半の間っていうのは、一時と二時、半時ですよね。半週という言い方しますけど、これって半週とか、半週って三日半ですからね。三日半ってことですからね。で、これは三年半の、寒暖差に通じます。42ヶ月とかね。1260日かな。ですよね。みんな通じますよね。で、だからこれ、寒暖差の終わりのことを言ってるんですよ。この三日半の後っていうのはね。観念時代の終わりに何が起きるかって我々がよく知っていることです。キリストの再臨があるってことですよ。だから、キリストの再臨があるので、だから、黙示録の11章の15節では、再臨があったから、キリストのものとなったわけです。だから、こういう再臨があるんですよ。はっきり書いてないけどね。再臨があるってことです。で、それとともに、このことでわかることは、明らかにこの、預言者は殉教しますよね。で、殉教してるんだけども、でも、これは、三日半の後って、だから、三年半の観難時代の後に、命の息が彼に入り、彼らが足で立ち上がって、で、しかも、雲に乗って、天に登ったっていうことですね。だから、これは何かっていうと、復活と、それから、啓教ですよ。ですよね。立ち上げられることですね。まさにそういうことが書いてあります。で、二人の預言者っていうと、なんか、たった二人しかいないんでね、あとのあれはどうするんだってあったんですけど、これ、黙示録に書いてある例えですからね、たった二人なわけじゃないです。だから、二人の預言者って、これはね、他のところでは二人の、この二人の預言者ってね、前の方で見ると、ね、何かっていうと、十一章のね、黙示録十一章の四節で、彼らは全地の死の見舞いになる日本のオリーブの木、また二つの食材って、だから、二つの多分、教会ってことですね、だから二つ、二種類の、クリスチャンの集まりだと思うんですけども、だから何とはね、ここで書いてあるのは殉教とそれとともに復活とそして、昇天というか敬虚ですよね。ということで起きるということになります。で、このことは他の箇所では多分テサロニケに書いてある世の終わりの事柄の別の表現だと思うんですけども、それはこういうふうにテサロニケ書に書いてあります。テサロニケの中では、第一テサロニケ4章16節。世の終わりよく何が起きるかというんですけども、 第一サロニケ4章の15です。ちょっと何箇所か読んで引いて恐縮ですけども、私たちは主の御言葉の通りにいますが、主が再び来られる時まで生き残って私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。死んでいる人々ってだから殉教ですよね。で、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストの使者がまず初めによみがえり、次に生き残って私たちは静まち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。この日で私たちいつまでも主と共にいることになります。これさっきの黙示録の箇所とまさに同じことを書いてるんじゃないかと思います。3日半の後って言ってるけど、これ完全に終わりの時にやっぱりキリストは再臨されるんですけど、その時にやっぱりね、キリストの使者がまず初めによみがえりって書いてある。だから二人の預言者がよみがえりましたよね。生き返って立ち会って。そして、雲の中に一気に引き上げられって書いてある。さっきもところに書いてありますね。彼らは雲に乗って天に登った。で、このことは別の表現なんです。で、これってだからキリストの再臨の時に起こることなんですよ。黙示録に書いてあることは。ので、我々はこれを通して知らなきゃいけないことはどういうことなのかというと、それちょっと兼ね合わせて分かるってことは、殉教はもちろん人間的な知らないで越したことないんですけども、しかし関連じゃない殉教してもたった死んでる期間は3年半だけです。どんなに長くても嫌でも関連じゃ終わったら光っちゃう。だからそんなに損しない1000年だって損したからと思うんですけど3年半です。どんなに長くても、でそしてよみがえった人たちは、ね、我々が前から学んでるように、太陽や地球が滅びた日に一緒に降りません。なぜなら、栄華されて、栄光の体になってますから、火で燃えても大丈夫です。防火服着てることは分かりませんけども、まあ大丈夫なわけですね。
そうなんですね。
で、逆に、この時生身の肉体を持っている人たちは、俺たちは迫害されないで殉教しないでよかったと思うんですけど、すぐに太陽も地球が燃え尽きてしまいますから、あっという間に滅びてしまいます。だから、これは、人間的な目で見ることと神の前で見ることは違うんです。だから喜び合って贈り物を贈り合うけども、結局この人は惚れてしまうし、また本心の意味で贈り物を贈り合う方で喜ぶのはやっぱりこれって、ね、エステリキの書庫ではエステリ書の中では神のためでユダヤ人であったように、この時はカネジャの時にあってやっぱり主につくクリスチャンが結局は真の喜びとかね、贈り物を贈るような勝利を得るということであります。だからそういう意味合いで我々はやっぱり世の前の時には政治的な正しい価値観を持たなければいけません。それはある意味で生死を超えたものではいけない。人間の肉体の命を失うということはあんまりこだわってはいけないですね。それはでもね、嫌でもこう生き上がるし、また最後まで生き残った人たちもやっぱり生きたまま栄華されちゃうわけですね。で、栄華されないと何の問題あるか分かりまして、まあ、散々招いましたからね、タイム地球も滅びてしまいますから栄華さんにと大変なことだったんですね。一緒に名前の肉体じゃダメなんですよね。で、そういうことで、そういうするとすごい矛盾が出てきますけども、で先生も世の前の時にここでやっぱり信仰はたくさんあるんですけども、正しいクリスチャンに対してずっとこの必要なね、なんか攻撃があって、で3年半の最後の日には殺されるとかなんとかこういう法律が出てくると思うんですね。で、持ってで、みんなそれで信仰しなくちゃうかもしれませんし、またこの正しいクリスチャンの敵は贈り物を送り合ってね、だからこの裏にはどうもユダヤ人の陰謀があるわけですし、しょうがないんですけどね。エステル書はね、ユダヤ人の敵って書いてあるから、これはね、大臣がいろいろ拡散しているような気がするんですけども、どちにしてもただそういうことはあんまりこだわって、陰謀のことをこだわったり裏をこぼうとか思わないで、御言葉は、ね、聖書的な立場を立っていきたいというふうに思います。余震はもし肉体命を純粋で失おうと、または最後まで生き残って死に会おうと、どちにしても正しく死についてた人は私たち栄光を奏でて、それが全くの勝利ですから、この時にね、殉教しないからとか肉体命がね、ダメの肉体のことがあってどうってことはないですよ。すぐに地球の体もね、焼き付けてしまいますので、だからどうぞ本当の意味で真の勝利はどうかって、そういう意味でそういうことが問われますので、どうぞと接種的な正しい理解をですね。
念していきたいというふうに思います。そしてエストレキの方に戻りますけども、23世、ユダヤ人の人に守り始めていたことをモルデカイが彼らに語った通りに実行した。なぜならユダヤ人、アメダタの子で、全ユダヤ人は迫害者のハマンがユダヤ人を滅ぼそうと企んでくる、すなわち駆除を投げ、彼らを駆け乱し滅ぼそうとしたが、その後が王の身に入ると、王は書簡で命じ、ハマンのユダヤ人に対して比べた悪い契約をハマンに分解し、彼らとその子らを柱にかけたからである。こういうわけでユダヤ人はプリムなどを取って、それらの日をプリムとやった。こうしてこの書簡のすべての言葉により、またこのことについて彼らは見たこと、また彼らは見たことにより、ユダヤ人は彼らとその人は、および彼らにつく者たちがその文章の通り、毎年定まった時期にこの領域を持ってこれを発してはならないことで、ね、これを実行することでした。またこの領事は世にわたりすべての家族、諸州、町々においても記念され、言われなければならないし、これらのプリムの日はユダヤ人の間で廃止されることがあって、この記念が彼らの人の中で育てはしまわないようにした。アベエルの娘である王妃エステルというユダヤ人モルデカイは、プリムについてのこの第二の書簡を確かなものを作るために一切の権威を持って書いた。この手紙は平和と政治のことを持ってアッシリア総王の王国の127州に全てユダヤ人に送られ、ユダヤ人モルデカイと王妃エステルがユダヤ人に命じたとおり、またユダヤ人が自分たちとその子孫のために断食と哀悼に関して定めたとおり、このプリムの流立を定まった時期に守りました。エステルの命令はこのプリムのことを規定し、それは始末に記載されました。この中に、やっとこれ出てくるのは、プリとかプリム。で、プリ、でプリムの町って今でも、ユダヤ人守ってると思うんですけども、意味合いは、富士ということであります。だから、富士を引いて、そして滅ぼすっていうことが、エステル書でいう順番なんですね。で、この富士って言葉は、新約聖書の中でも出てくるんですよ。それは、ヨハネの福音書の19章24節。ヨハネ19章24節。そこで彼は互いに言った。それは咲かないで誰の思いなのか、くじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いた。という聖書が従事するためだった。で、これはまさにプリムの、くじのことが出てくるわけですよ。で、面白いものですけど、上着は分け合うけども、下着は、くじを引いたってことです。で、くじって、だけども、聖書を見た限り、なんか不吉な意味があるわけですよ。それはくじを投げて、滅ぼすよ定めってことですね。だから、キリストの上着と下着っていう区分があるんですけども、我々が下着の部分のクリスチャンであったらは、くじを引かれちゃう可能性があるってことです。上着っていうのはね、キリストの上着って体からちょっと離れてますよね。だからそういう意味では違うんですけども、でも下着ってキリストの体に密着してますよね。だからこれは主にくっつく、レビットの意味とこう関係してるんじゃないかなと思うんですね。くっつく、レビってくっつくっていう意味がありますからね。または弟子の歩みをしている人々ですね。そういう人々はプル、プリ、プルとかプリム、くじを引かれる可能性がある。要するにこの滅ぼされる日を定めて、もっと簡単に言うと観覧時代に滅ぼされる計画をそういう人々に対して立てられる計画がある。そういう可能性があるって思います。だから全ての、繰り返して言いますけど、全てのクリスチャンが観覧時代で観覧にあるわけではありません。しかし下着に関してくじを引いたというように、主に密着して、主の弟子として歩む人々は、観覧時代で、やっぱり、くじを引かれちゃって、滅ぼす日を定められちゃう可能性があります。で、そのことを見ていきたいと思うんですね。でも、エステル書を見てわかることは、しかし、そのように、くじ、プリムを引かれたけども、でも、それは、この
逆転したっていうことですよね。一切ダメだったんだけども、逆転したっていうことになります。で、このようなメッセージがあるということを覚えておいていただきたいと思います。で、ですよね。だから、で、そういう意味合いでは、我々も、一時的な逆転、困難を通るかもしれません。イエス・キリストご自身も、やっぱり、どういう生涯を与えられたかって言うと、やっぱり、文字通り肉体の命を失うような、十字架で命を失うようなとこを経過しましたんでね、我々も、肉体の命を失わないとは限りません。全くこんなことはないってことはないです。あり得ません。でもそれって結局、イエス様の十字架もそれも九時プリムの一種であって、結局それってね、主は勝利、主は勝利に飲まれたって、ね、キリストの十字架によってそういった死を滅ぼされてしまいましたし、大逆転になりましたし、また我々も、例えばもし毎日殉教の死を通ったとしても、先ほど言いましたように、それはほんの長くても3年半のことであって、いやでもね、3年半のうちには、復活しますからね。で、キリストの復活ってその方なんですよ。いいですか。キリストの復活は第その、初歩として蘇ったって書いてあるんですね。初歩っていうのは一番最初の方であって、その後2番目3番目の方が実ってくるっていうことですよね。ということは、我々も、まあ、今だ、2番目の復活ってまず見てないですよ、我々ね。でも、これから見るってことですよ。完全時代の終わった後に、次の復活が出てくる。だから、我々も、大体、キリストと同じようなもんだと、同じ意味をすると思って間違いないです。イエス様も、最初はカリスマ的だったけども、だんだん人気が上がって、体つかして、最後に捕まって、殉教ってことですね。我々も似たようなとこは歩むと思って間違いないんですよ。だんだん評判落ちてくるって、でカルト扱いですね。我々今されてなくもないですね。で、最後にはね、殉教ですね。なんかにこの世でいいこと一つもなかったと思うかもしれませんけども。それは栄光の始まりなんですよ。でも、それってね、実は神の前には、やっぱりくじを引くことであって、でそれはやっぱり我々が栄光を受ける道ですね。だから、そういう意味では、この、さっきの、黙食十一章の預言者もキリストは同じ道を歩んでますよね。キリストは同じ歩んで、そして患難を3年半の間受けて、そして最後は殺されちゃったけど、でもちゃんと昇天して雲に乗って人々ってですね、同じです。で、我々もだから、やっぱり復活するってことですね。患難時代に死ぬけども、でも死ななければ蘇れないってことも事実ですからね。だからそういう意味合いでは、聖書的にいっぱい物事を見ていきたいというふうに思います。だから人間的な視点にずっと捉えられちゃうと、ちょっと、この世の人と一緒に間違えちゃうかもしれません。でも、キリスト自身が通ったのも、そういうふうに復活ですし、また、復活の命を得るっていうのはね、大変なことなんですよ。やっぱり、エビで鯛を釣るようなものであってですね、大変なことであります。だから、どうぞ我々は、似たような歩みを入る。だから、キリストが復活したように我々も復活していくんだってことですね。だから、でもその前にやっぱりキリストと同じように苦難を受ける可能性があるってことであります。で、それってでも、実は神の前には大逆転なんですよ。しかも、御子供的の人はやっぱり滅びちゃいますから。だから、どっちか一つ選ばなきゃいけないんだったら、やっぱり我々は、御子供のものを選べていきたいというふうに思います。エステル記の十章を見ましょう。後にアハシエレ僧は本土と海の島々に苦役を課した。彼の権威と勇気のすべての功績と王に重んじられたモデカイの偉さについての詳細とは、メディアとペルシャの王の年代記の書に記されているではないか。それはユダヤ人モデカイがアナシエロス王の次に位し、ユダヤ人の中でも王になるものであり、彼の多くの同胞たちに敬愛され、自分のための幸福を求め、自分の全民族に平和を語ってからである。モデカイはこういうふうにね、自分のための幸福を求めたように、イエス・キリストもそうなんですよ。自分のために、だからクリスチャンの間の幸福を求め、全民族に平和を語る。だから、キリストの歩みに入っていくことが、やっぱり結局我々は真の平和とか真の助け、また縁の道を得ることなんです。だから、なんのことはない、無主欲の時代もですね、無主欲の時代の正しいクリスチャンの歩みして、大体キリストの生涯を追うんだって思っててください。そしたら間違いないです。 逆に褒められたらですね、ますますますます有力な地についてちょっとこれまずいと思った方がいいですよ。そんなわけないんですからですね。ちょっと違うぞと思ってますね。だからレマントはどうかというとね、いろいろ悪しい人増えたりね、カルト扱いも時々しますね、ますか。まあまあ正しい道で行ってんじゃないかと思うんですけど、このまままっすぐ行きたいと、まっすぐ人ますます非難されるかもしれませんけど、まあそれは人間的なことなんであまり気にしないで行きたいというふうに思います。じゃあ以上です。